本日1月12日、本日もゲストコーナーがやってまいりました。今日のゲストお越しいただきました伊通かおりさんなんですが、伊通さんは、経営者および社員の未来への思いを感じ取り、事業のコンセプトを直感的に伝わる言葉で表現する CI コーチ、それからコピーライターをされています。伊通さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、伊通さんはね、もう正直ちょっと一緒にプロジェクトをやったり私させていただいているので、
はい、
でも今日枯れてきた伊通さんになってませんか？大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
緊張しませんか？
はい、はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
まずね、伊通さんの他の肩書きで言うと、CI コーチ、コピーライター、それから FVA マスターアチーブメントリーダー、それから USP マーケティングの、認定パートナーっていうのをされているということなんですが、
はい、
まずちょっと最初にね、皆様に分かりやすくするためにちょっと用語の解説とか、まず CI コーチ、コピーライターっていうのはこれはどういうことをされているんでしょう？
はい、CI コーチなんですけど、ちょっとカタカナばっかり並んでるんですけど、
はい、
企業のコアコンセプトに基づいてコーチングを行うっていうことをさせていただいてます。
はい、じゃあもう一つ、はい、コアコンセプトっていうのは何なんですか？
企業とか経営者さんの本当にやりたいことを言葉にして、それに基づいて行っていただくっていうことを、まずそのコアコンセプトを作るところから応援させていただいてます。
なるほど。やっぱ私も経営者の端くれなんで、こう道に迷う時があるんですね。
はい、
その道に迷う時に迷ったら、やっぱりコアコンセプトというかコンセプトを、
そうですね、
そこに戻らないと、本当にね、今ネットとかでいろんな情報が入ってくるんで、
はい、
手法論いっぱいあるじゃないですか。
そうですよ ね、よそから借りてきてみたいな。
そうですよね、はい、だからなんかこうハリボテになって、
はい、
できていったものがあら大変みたいな。
そうですよね。
そうですね、はい、そこをこう整理される。
そうですね、幹とか根をしっかりさせて、
はい、
枝を張っていくっていうことなんで、はい、最初の幹や根が大事っていうところですね。
ですよね、
はい、
だからこう花の色とかを今もう先に塗っちゃう社長とか、はい、経営者の方が多いんで、
はい、
そこをこう振り返れるコアコンセプトということを整理されているということ、
はいはい、そうですね、
なんですね、
はいはい、
それから次に、これ私もあまり聞いたことなかったんですが、
はい、
FVA マスターアチーブメントリーダーっていうのは、これは、
あ、これですね、
はい、
フューチャービジョンアチーブメントっていう、
は
い、
これで FVA
です、ね、はい、そうなんです、
はい、
で未来ビジョンの達成っていうことなんですけど、
はい
はい、これを脳科学と本能ですね、
はい、
本能の法則性に基づいて人の意識にアプローチするリーダーシッププログラムっていうのが、うんうんうん、今ハワイ在住のマーク宗義先生っていう先生に、
はいはい、
がいらっしゃいまして、その方に指示しまして、
はい、
25の法則と125の習慣っていうの、
はい、
プログラムがありまして、
はい、
そのリーダー育成プログラムっていうのを受けさせてもらって、それに基づいて、はい、リーダー教育をしていくっていうことなんですけ ど、
ね、は
い、
脳科学は私もねちょっとこう勉強させていただいたので、
はい、
もう本当に用語だけなんですけど、本当にこうなんて言うんだろう、普段見えてそうで見えてないものとか。
そうですね、で
法則性っていう言葉を今出てきました、おっしゃいましたけども、
はい、
やっぱり人間ってね、こうパターンとか、今逆にほら五郎丸さんのルーティーンっていうのも、
あ、そうですね、
はい、一つ の法則性のこう逆手にとって、
はいは
い、いつも同じことで始めるといい結果が出るというイメージを具現化してるっていう、
は
い、
そうですね、あれも女性のコーチングの方が、
ね、
はい、
そうですよね、
されて、はい、
今全日本のラグビーから離れられて、
はい、今
大学の何か先生やられてるそうなんですが、はい、たまたま朝、
はい
はい、国営放送に今日出られてたんじゃないかな。
あ、そうなんですね、
はい
はい
はい、で、この FVA の、
はい、
マスターアチーブメントリーダーっていうのは、これどういうことなんですか？
これはそのプログラムを終了して、
はい、
それの認定っていうことで、
資格という、
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ3つ目にご紹介した、はい、USP マーケティング認定パートナー、
はい、
はい、
これもUSP っていうのが、
はい、
ユニーク、
はい、
セリング、
はい、
プロポジションっていうことなんですけど、
はい、ユニークは
独自性、
セリングは
売り、
プロポジションは
購買を促進するための潜在的なメッセージ、
うん、
ということなんです。
で、ね、これで
独自の売り、はい、っていうことなんですけど、
は
い、
そうですよね、
はい、
それで実は 丹後天守祭り。
あ、そうですね。
そうですね、はい、あの本当に伊通さんとか、あと伊通さんの会社のね、あのボスの大江さんにも、
はい
はい、この番組を2回ほど来ていただきましてお世話になって、
はい、
出てきたのが丹後天守祭りで、
はい、
ちょっとあのこの後のコーナーでね、
はい、
またその、まあ、裏話というかいきさつをお聞きしたいんです。はい、はい、さあ1月12日本日のゲストは、いろんな肩書きをお持ちです。 CI コーチ、コピーライター、 FVA マスターアチーブメントリーダー、それから USB マーケティング認定パートナーの資格をお持ちで、それで地域のね企業さんの元気を今作っていらっしゃる伊通かおりさんにお越しいただいております。伊通さん、じゃあね、ここからは先ほどちらっと言いましたけども、私がこの5月にね開催させていただいてます丹後天守祭りのね、この私の中ではコアコンセプトがあって名前がなかったという段階で、
はい、
はい、メンバーに加わっていただいて、はい、こんなことをやるんだ、こうしたいんだということをお話ししました、
はい、
そこで出てきたのが
丹後天守っていうネーミングですね、
はいはい、これはどういうところから。
そうですね、古田委員長に中心になっていただいて、
はい、
丹後天守祭りっていうのを開催しようってなった時に、
はい、
そもそも名前がなかったんですよね。
そうですね、最初に、はい、最初なかったんですね、
はい、
今のぞ丹後天守、丹後天守って言ってますけど、
はい、はいはい、でみんなで名前を考えたときに、最初丹後にその時は13蔵酒蔵があったんですよね、はいはい、それで丹後蔵開きイベントとか、
はい、
蔵開き祭りとか、
そうですね、はい、下かみそうでしたね
そういうのが出てたんですけども、そもそも丹後っていう地域を考えたときに、
はい、
丹後の伝説ですとか、
はい、
神社が京都市より、うん、丹後の方が神社が多く数がある。
神社の数が、
はい、
京都市内より、
はい、
丹後というエリアで比べた時、
はい、
いくつといくつぐらいなんですか。
京都市で120いくつで、
はいはい、
丹後が147くらいでしたか、
はい
はいはい、
それが神社庁のホームページにも載ってるんですよね。
そうですね、は
い、でこれ人口的な一人当たりの神社の数でいうと、
はい、
京都市と丹後ですから、
はい、
100何万対十何万なのかな、
かな
もっと少ないのかな、はい、丹後市でいうともっと少ないですよね、
はい、
でいうと一人当たりの神社の数でいうと、なんか神社と仏閣のイメージが多い京都市内よりも、
そうなんで、ね、20何倍でしたっけ、ちょっと、
はい、
はっきり、
はい
はいはい、覚えてなくてごめんなさい、
はいはいはい、でそこら辺から、
そうですね、そういうこの神社さんとか丹後、はい、伊勢の
元伊勢ですね、
元伊勢ですね、はいはい、あることなどから天守っていう名前を思いつきまして、はいはい、それを組み合わせて丹後天守っていう名前にさせていただいたんです、
は
い
は
い、
なるほど、まあ、天橋立自体が天に橋が立って、
ね、
天界と地上界との架け橋、
はい、
ですから天界から神様がたくさんいらっしゃった、
はい、
でそこで、丹後にはあと京丹後には羽衣伝説があって、
そうですね、はい、
でさっきおっしゃった神社の数が京都市内よりも一人当たりが多くて、はい、実数も京丹後対京都市だと京丹後市の方が多いってこと、
はい、古墳の数も九州全体より多いとか、
え、そうなんですか、
はい、
だからほらなんだっけ、卑弥呼のね、
亜聖堂橋でしたっけ、
うん、実際卑弥呼さんがいらっしゃったとしたら機内説が本当ならば、
はい、
この辺りは今でいう神戸とか横浜みたいな貿易港だったと、
はあはあ、
だから中国とか朝鮮の鏡がね、聖堂橋とかいっぱい出てるんですよね、
は
い、
そうですね、私もあんまり歴史には詳しくないんですけど、
うん、
ただ丹後って考えると、うん、そういうもう日本のふるさととか聖地と言っていいんじゃないかって、
そうそうそう、
はい、
これね、僕は今パーソナリティからちょっと離れちゃうんだけど、伊藤さんと最初に関わった時に、さっきおっしゃったその、まあ、今の名前になる丹後天守祭りの、
はい、
お酒のプロじゃないですか、
はい、
でお酒のプロとして、で今おっしゃったこう歴史が特別プロのでもない伊藤さんで、はい、何がプロかっていうと、そういうことをこうまとめて形にしてネーミングとか、
そうですね、
そう、一般の逆にお酒好きでも歴史好きでもない方が聞かれるわけだから、
はい、
来てもらうわけだから、
はい、
そこを交通整理してもらったんですよね、
はい、そうですね、あと、はい、そのお酒だけっていう世界から、
はい、
そういう丹後の地域を含めることで世界観がぐわっと
広がりますね、
はい
はいはい、
そういうところが 面白いと言いますか、はい、
その世界観を広げるという意味合いで、はい、今端午天守祭りをこう例に引っ張っていただいたんですが、はい、何かちょっと地元の企業さんでお話しいただけるような、こうその世界観を広げたという意味で、はい、なんか企業さんのお話ありますか。
あ、はい、少し前にこちらのラジオにも出演いただいてたと思うんですけど、はい、あの塩野中高さんっていう着物の会社にお世話になったんですけど、
はいはい、去年の11月にね、はい、お世話になりましたね。
あ、はい、そうですか、
はい
はい、でそこでの話なんですけど、
はい、
あの会社の理念とかビジョンっていうのを作るところからお手伝いさせていただいて
ます。いただきました、はいはい、じゃあその会社の理念ビジョンっていう元のいわゆるコアを作られるお話、
はい、
その前にちょっと一曲挟んでね、
はい
はい、曲の後にまたお話を続けたいと思います。さあ、本日はですね、試合コーチそれから、FVA マスターアチーブメントリーダーそれから USP マーケティング認定パートナーの資格で地域をね、元気にするお仕事をされています伊豆香織さんを、来ていただきまして、お話をお伺いしています。それでは伊豆さんね、具体的に、はい、企業さんの話で、はい、塩野中高さんのお話ということだったんですが、
はい、はい、さっきちょっと言いましたけど、
はい、
理念とかビジョン作るところからお世話になって、
はい、
その時によく理念とかって社長が決められると思うんですけど、
そうですよね、
はいはい、
まあ、こうしてとか伝統とかね、
そうですね、はい、でそれを社長が社員さんのリーダー的な方も一緒に作ろうっていうことになりまして、うんうん、
はい、
であのこちらがちょっと手配させてもらったのもあるんですけども、
はい、
それで5人の方にチームを作っていただいて社長含めて、
はいはい、
それで作っていたんです、
はい、
でその時にさっき言ってたコアですね、
コアですね、
はい、掘り下げるのに、
はい、
あのいろいろこうヒアリングさせてもらって、
はい、
そしたら出てくることがあの鋳物屋さんなのに、うん、人のことばっかりなんですね。人の成長とか
仕事とか製品ではなくて、
はい、そうですね、
社長とかそのリーダーさんを入れた5人のチームから出てきたのが、
はい、
人の成長、
はい
はい、
社員 の、
はい、
あの教育だったりとか
教育という、まあ、環境の話だったり、はい
はい、あとはその挑戦してほしいとか、
うんうん、
そういう人の見事に人のことばっかりホワイトボードでいっぱい書いていくんですけど、はいはい、全部人のことだったんですね
理念を決めるのに、
はい、
だからそれほど会社にとってこう人の大切さとか人の立ち位置とか、
そうですね、
社長とかスタッフがみんなでそのこう人として会社を支えてるというところがなんかもう聞いてるだけで今見えてきます
ね。そうですね、はい、それを浮き彫りになりまして、
はい、
でそれを理念っていう言葉に成分化するときに、
はいはい、
これをちょっと考えまして、
うん、
で、要っていう一文字に、うん、あのさせていただいたんです、
はい
はい、で、その要っていうのがそのリーダーになるっていうことで、
はいはい、
その会社自体も社員幸福の要となる会社になる。あと、
まあ、人生の中にその社員さん一人一人の人生の中に要として会社があると
、はい、で地域社会の要となる人材を育てる、
は
い、
なるほど、
はい、あと社会生活の要となる仕事、
うん、
あの水道のなんか元のこう型を作ったり、うん、エレベーターに使うようなものの、
まあ、ものの要ってことですね、
はいはい、作るっていうことで、はい、要っていうのを出させてもらったんです、
はいはい、
そしたらその案の段階で、
うん、
社員さんが、
うん、
あの仕事中に、
うん、
心の中で自分は要になれてるかって唱えながら仕事してたっておっしゃったんですよ。
もうまさに理念のこう本来の姿ですよね。
そうですね、
元の要するに会社のコアが理念だとすれば、はい、そのコアを考えながら、
はい、
自分が言っちゃったから、
はい、
それを考えながら仕事してる、
はい、まだ決まる前なんですけども、はい、それでそのよくね額縁理念とか言われるんですけど、
そうそうそうそう、
なんか理念をこう朝礼で唱えるだけになったりとか、
うん、そうなんですよ、
はい、
だからこの地域でもね、そのブランディングとかマーケティングっていうことを、取り組まれてるところは多いんですけど、
はい、
申し訳ございません、やっぱ額縁になっているところが、はい、実践してる僕の立場から私の立場から見ても多いように思いますが、実際伊豆さんの目から見てもそれが多い。
そうですね、
うん、今みたいにその 何提案の会議の段階で、はいはい、社員さんの心にこれ響いてますもんね。
そうなんです。
自分で自問自答を問うっていう
のね、はい、うん、もう自分たちの中から出てきていることなので、
うんうん、
それでもその語がまたすごくて、うん、実際にいろんなこう理念発表会をされたり、
うんうんうん、
あのこの間もあの日本鋳造協会の若手経営者の皆さん、うん、経営者委員会の皆さんが、はい、日本全国から
来られました
ね、はい、来られて、
はい、うちに丸安に泊まってい
ただきました。あ、そうなんです、
はい、
遠くは北海道の方も来られて、
はいはいはい、
もうそのように、
はい、
社員さん自身も、
うん、
あのバッジに要とかロゴをつけようかっておっしゃったりとか、
うんうんうんうん、
本当にもう
だから会社の枠を飛び越えて、
そうですね、
その業界の集まり団体の理念に昇華してしまったと、
は
い、いうことですよね。だからこの要っていうのは、はい、本当肝心要とか言いますけど、
そうですね、
あの私自身もその先ほどね紹介していただいた丹後天主とか、
はい、
うちの主戦の宿丸安とか、はい、もう酒ソムリエと名乗ってる以上、
はい、
やっぱりそのソムリエがいる宿なんですよね、
はい、
でそこのコアをずれて平均点を狙う宿ではないんで、
はい、
会う人には100点、会わない人には30点ぐらいの宿かも分かんないんですけどだから本当にあのそういう、こうコアがあるかないかではこう振り返りポイントというか、
はい、
パソコンでいう、 こう復元ポイントみたいな感じで思ってたんですが、どうですか、僕の考えそんな感じでいいですかね。
そうですね、うん、本当に振り返る、
うんうん、考える、
はい、ブレなくなる、はい、
ブレなくなる、それがそうですね、
はい、
ブレる人っていうのはそこで、
はい、
多分私の今言った商売の例で言うと一般の満足度を上げようとかね、
はい、
広く来てほしいとか、はい、だからからたくさん宿のある観光地で6部屋しかないうちがね、
はい、
平均点っていうかの高い宿を目指すよりも、
うんうん、
本当にどっかで突出した、
そうですね、
うん、いわゆる楽天トラベル用語のこうとんがりっていうもの、
はい
はい、それもやっぱりそれがその、鋳造業界の中でこう業界の、
はい、
なんていうかその要という言葉が業界のこう目標になったっていうのは素晴らしい話ですね、
はい、
うん、
もう本当に社員さんがもう自分の子を働かせたいとは思ってなかったんだけど、
うんうん、
この取り組みをやって、うん、自分の子供が働きたいって言ったら、
うん、
働かせたいと思うようになったっておっしゃったんです、うん、
でね、あの11月にその塩野社長が来ていただいた時に、
はい、
三輪車の耐久レースに車を上げて出ていらっしゃる、
はいはい、
だからもともとそういうこう素地というか下地があってまとまりやすい環境にはあったんだけど、
そうですね、
そこであの一夫さんたちの要という言葉をポーンと投げられたことによって、
はい、
その波紋の広がり方が その会社を超えて業界を元気にした、
はい、
ぜひね、この FM 舞鶴とかね、
はい、
はじめこう舞鶴の企業さんもね、
はいはい、
元気にしていってください。
ありがとうございます、
はい
はいはい、
じゃあもう本当ちょっと短い時間で時間が足りないんですが、
はい、
伊通さんに、
はい、
その試合講師とかね、
はい、
このアチューメントリーダーとしてのお仕事をしていただきたい方は、
はい、
これどちらをに連絡取ればいいか、ちょっと電話番号とホームページ、
はい、はい、
でまず会社名お願いします。
ありがとうございます、
はい、
会社名長いんですけども、
はい、
株式会社アイデンティティブランディングと申します。
はい、
はい、
これどちらにありますか。
与謝野町の岩滝にあります。
はい
はい、
はい、お電話番号をお待ちください。
0772465235です。
はい、
はい、
で、ホームページ、
はい、
何で検索すればいいですか。
アイデンティティブランディング、
はい
はい、会社名を入れていただいたら出ます。
はい、
はい、
でそこで今までのこう取り組まれたプロジェクトとか、
はい、
会社のコーチの実績なんかも見れるんですよね、
はい、
実績というかどういうホームページ作りましたとかね、
はいはい、そうです、はい、
ですよね、
はい、
はい、あの伊通さんちょっと最後になっちゃうんですけど、
はい、
一言で伊通さんのお仕事を表現すると、
はいはい、
どんなお仕事なんですか。
あ、そうですね、あの丸安さん古田さんもお世話になってるんですけども、
はい、
あの個人企業を 有名に、はいはい、していく仕事だと思ってます、
はいはい、それから元気もいただいてます。
そうですね、はいはい、
もう本当でちょっとあのいろんなエピソードをお聞きしたいので、はい、またしばらくしたら、はい、ゲスト来てください。
ありがとうございます、
は
い、
なんか今日も実はね、はい、丹後天島祭の会議を朝からやってましたんで、
そうですね、
はい、なんかもうずっと今日は一日中一緒なんですけどね、
はい
はい、本当に地域を元気にしたいという思いがねひしひしと、伝わる活動をされています、
はい、ありがとうございます、
はいはい、伊豆さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。